はい、皆さんおはようございます。ヨハネの福音書をずっと一緒に読んできていますけれども、長らくですね、最後の晩餐のイエス様のメッセージとそれから祈りのところが続いてきたんですね。でいよいよ前回のところでそれが終わって、今日はついにユダが裏切ってイエス様が逮捕されてしまう、捕まってしまうということですね。もちろんこれは正しい逮捕ではなくて、妬む人たちが兵士を送ってですね、そして無理やり捕まえたっていう、そういう場面になります。今日の最初のところでは最後の晩餐、いわゆる最後の晩餐ですね、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をして、でその後、普段から祈る場所として使っていたゲツセマネっていう公園があるんですけれども、そこにイエス様たち一行が来たって、そのところが書いてあるわけですね。でゲツセマネっていうのは油絞り場っていう意味です。オリーブ の木がたくさん生えていて、でそこでこうオリーブオイルを取るところだったみたいですね。いずれにしても園って書いてありますか、公園みたいな、そういうところだったと思います。で普通はですね、夜そんなに人いないわけですよ、こんなところにはね。だからこそイエス様は祈りに集中したいとき来てたし、あるいは弟子たちを連れて、ここで祈りに来たりもしていた。だからユダは知ってたんですよね。あそこがチャンスだって多分思ってたと思います。あそこだったら人がほとんどいないし、真っ暗だし、そして他にも誰もいなければイエス様を、こっそり捕まえるには一番いいし、あそこだなって多分目星を、つけてたんじゃないかなと思います。さあそして実際にユダに率いられて兵士たちがイエス様を捕まえに来た、その場面が今日読んでいただいて一緒に読んでいるところですね。でこの中で今日は4節一緒に4節を見ていきたいと思うんです。今日の中心は4節に出てくる言葉なんですね。じゃあ開いている方はで結構ですので、ご一緒に18章の4節を読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。じゃあ開いている方はぜひ読んでみてください。4節、せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。はい、こう書いてあります。特にこの中でもイエス様がご自分の身に起こることを何もかも知っていた、これから一体どんなことが自分に起きるのかということを何もかも知ってた、ここに一緒に注目していきたいと思うんですね。イエス様が何もかも知ってたって、それは一体どういう意味になるでしょうか、何を意味することになるでしょうか、一緒に考えてみたいと思うんですね。まず第一に今日心に留めたいことは、イエス様が何もかも知っていたということは、イエス様が全知全能の主であるということ、これを意味していると言えると思いますね。イエス様は分かっていたわけですよ。本当にここで捕まるんだっていうこと、そしてその後どういうことが自分の身に起こるのかっていうことを分かっていた。普通は誰も分かんないですよ。それはそうですよね。未来のことは私たちは分からない、それが普通の人間です。でもイエス様は主ですから、全知全能の主ですから、知っておられた、分かっておられたということですね。でイエス様が主であるということは、ここに捕まえに来た人たち、人間たちとの、姿の見比べてみるとなおさらよく際立つと思うんですね。で、ちょっとその迎えに来たっていうと優しすぎるな、捕まえに来た人たちですね、捕まえに来た人たちの様子をちょっと見てみましょう。3節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。3節開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていたと書いてあります。ここから、分かることはですね、彼らは松明や灯火や武器を手にしていた。もうこれからでもだいぶなんかどんな様子かっていうのは分かると思うんですね。つまり松明や灯火を持ってきたってことは暗いってことですよ。真っ暗なんです。そこに明かりを持って彼らはやってきたんです。このタイミングが、夜の闇に紛れて大人数が武装してやってきたって、そういう様子なんだっていうことよく分かりますね。でどうしてそんな真っ暗な時に来たのかって、わざわざ明かりが必要なタイミングで来たのか、しかもこのちょっと離れて他の誰もいないような時にこっそり 人のいない中でやってきたのかっていうと、まあ、それ理由は簡単なんですよね。他のところではもうはっきり書いてあります。昼間だとイエス様はすごく人気だから、みんなからいろいろ言われちゃうからですよ。どうして捕まえるんだよっていうふうに、 むしろイエス様の方が人気だったわけですから、何をしてんだ、横暴だとか言ってみんなから怒られちゃう。民衆の、まあ、つまり自分たちはチヤホヤしてほしいと思っているその相手の人たちが嫌われちゃうわけですよね。だから昼間は無理なんです。だから夜のこの闇に乗じてきた。もっとはっきり言うと正しくないからですよ。自分たちがこれからやろうとしていることは見られちゃ困るようなことだからです。他の人の目についたらとてもじゃないけど困ってしまうようなことだから、だから灯火や松明が必要な、そして真っ暗なこの園に彼らはやってきたということですね。まあ、しかもですね、彼らは武装してきてるんですよ。武器を手にしてきています。でしかも兵士たちって書いてありますけれども、おそらくこれはローマの兵士じゃないんですよね。つまり彼らが雇っている私兵だってことです。まあ、ゴロツキみたいな人たちですよ、簡単に言うと。まあ、そういう人たちとその下役たちがやってきた。ローマ兵を連れてくるというのはちょっと難しいと思いますね。公の兵士ですから。そうじゃなくて、まあ、あの力自慢のですね、暴れようっていうやつらがやってきたわけです。まあ、ここからなんとなく雰囲気が分かりますね。正しくない人たちが、でも自分たちは正しいって言い聞かされてきてるわけですよね。彼らには大義名分があるんですよ。だって偉い人が言ってんだから、あいつ捕まえてこいって。ただ他のやつに見つかると厄介なことになるから、暗闇の中で行けっていうふうに言われてるんです。だから自分たちはほら大義名分をもらってるって、あの偉いね、祭司長やファリサイ派の人たちが言ってんだから俺たちが正しいんだって言って、自分たちの正しさをね、信じて疑わず、本当は悪いんだけど武器を持ってやってくるわけですよ。そして多分人暴れしてやろうと思ってるわけですよね。血気盛んな人たちが、お弟子たちがいるんだろうって、12人いるらしいぜって、よし人暴れしてやろうぜって、逆らったらボコボコにしてやろうって、よし楽しいぞこれはつって引きずってきてやろうって、そういうつもりで明かりを持って武器を持って彼らはやってきたっていうことですね。さあ、そんな彼らの姿で、一方でじゃあイエス様はどうだったですかって、4節から6節のところを読んでみたいと思います。いいですか。じゃあいきます。4節から6節、ちょっと長いですけど読んでみますね。いきます、せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。はい、おそらくですね、ここにやってきた、一団はですね、来てみて、あれちょっと思ってたのと違うぞって思ったと思いますね。彼らはよし暴れてやろうって思った。どうせ逆らうだろうって、でも俺たちが正しいって言われてるんだ、俺たちが正しいんだって、ボコボコにしてやろうぜって、そう思ってきたわけですよ。そして、まあ、怯えるその12人の弟子たちと戦って、そして、縄をつけてね、イエス様を引きずっていってやろうって、そう思ってきたわけですね。しかし実際来てみるとどうだったかって、誰を探しているのかってイエス様に言われて、ナザレのイエスだって言うと、私だって言ってイエス様が立ち上がるわけですよね。その前に進み出てくるわけですよ。彼らはどうなったかって、後ずさって地に倒れたって書いてありますね。圧倒されたんでしょうね、その姿に。それは、まあ、言ってみれば自分たちは正しいって思ってね、そしてでも本当は正しくない夜の闇に紛れてやってきたけれども、イエス様が立ち上がって私だって言った時に、本当の自分たちの姿が見えたんじゃないですかね。本当は正しくないことをやりに来たけど、この人が正しいって明らかに分かったんじゃないですかね。本当は全く罪がない正しい方の前に初めて立たされて、夜の闇だったら大丈夫って、誰も見てない、俺たちのやりたいことやれるって思ってきたけれども、イエス様の前に立って彼らははっと悟るわけですよ。ああ本当は俺たちは正しくないって、この人が正しいって思ったわけですよね。それで彼らは後ずさって地に倒れた。まあ、本当にその圧倒的なね、イエス様の姿、本当に聖なる方、正しい方、主であるイエス様の姿、それがよく現れていると思います。まあ、こういう出来事が ペトロの、ね身にも昔起こったことがありますね。私はこれを読んでそれを思い出したんですけれども、ペトロが初めて弟子になった時のことです。イエス様が話をしに来て湖のところに来た。でそうすると群衆が集まってきたからペトロの船に乗りたいって言うんですよね、まあ、そうしないとみんなが押し寄せてきて水の中入っちゃうんですから、だから船に乗って話すわけです。でどうぞどうぞってお話が終わったところでイエス様がじゃあ沖に出してね漁をしなさいって言うんですよ。ペトロはですねすごく戸惑うわけですね。でも先生前の晩ね全然魚取れなかったし昼間はね取れないんですこの湖はって思うわけですよ。でも、まあ、あなたが言うんだから行きましょうって言って、漁に行ってみるとどうなりましたか。2艘の船が沈みそうになるぐらい魚取れた。で戻ってきてペトロが言うことには先生離れてくださいって、私は罪深いものなのですって言ってひれ伏すんですよね。それはあ疑ってしまった自分、でも本当に主であるこの方ってその姿の前で罪深い私から離れてくださいって彼は言うわけですよ。このオラオラでやってきたねあの兵士たちはもうそんなこと考えもしなかったかもしれない。最初はよし俺たちが正義だって言って、そしてよし暴れてやるぞって来たかもしれないけども、イエス様の前に立たされた時にどうだったですか。明らかに正しくない自分たちの姿、闇の中でしか得られない自分たちの姿、それを完全に突きつけられて後ずさりして倒れてしまったって、そういうことが書いてあるわけですよね。ここから分かることはイエス様の前に私たちが立つときに私たちの自分の正義っていうのは吹き飛ぶ、そして本当の私たちの姿が見えるんだっていうことですね。それはどういう姿ですか。それは弱くて小さくて暗闇の中でしか威張れない自分ですよ。罪のある自分の姿ですね。それがはっきりと照らし出されるんだっていうことですね。私たちはイエス様と向き合うことが必要です。そうしなければ本当の自分の姿ってずっと見ることができない。それはですねある意味で恐ろしいことなんですよ。後ずさって離れてくださいって、このまま一緒にいたら死んでしまうかもしれないと思うような恐ろしいことかもしれない。もっと簡単に言えば私たちは自分の本当の姿を見るの恥ずかしいかもしれない、できたら見たくないかもしれない、闇の中にいるときは自分でも自分から目をそらしているかもしれない。でもですねそれが第一歩、そして大切な必要な第一歩なんですね。イエス様の前に私たちは立つときに本当の罪の姿、それを知ることができるんだって、そのことを私たちは第一に今日思いたいと思います。まあ、でもなんとなくねそう考えてみるとこの兵士の人たちに私たちはあそういうところってあるなって思うかもしれないですね。闇の中にいるときはね気づかないですよ自分のことって、見えないから紛れてるとね平気なんですよね。だけどイエス様の前に立つときに本当にそれが罪だっていうことが分かる、このことが大事なんだと思いますね。まあ、ぜひこのことを最初に覚えて私たちもイエス様の前に向き合うことを覚えたいと思います。さあ第2のポイントに行きましょう。また4節を一緒に読んでいきたいと思います。もう一度4節に戻りたいと思います。では開いている方読んでみてください。18章4節せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。はい、イエス様が何もかも知っていたということ、それは何を意味しますか。第2に心に留めたいことはイエス様は裏切られるということ、弟子たちが自分を裏切るということも知っていたということを意味するわけですね。イエス様は何もかも知っていた、それは弟子たちがこの後裏切ることを知っていたということですね。ユダはもちろんですよ、ユダのことも知っていた。イエス様はユダが裏切るということを分かっていた。でももちろん分かっていてそのままにしていたわけではないですね。何度もユダに呼びかけた、何度も何度もユダに立ち返るチャンスを与えた、悔い改めるチャンスはありましたね。最後の方ではもうほぼ名指しに近い、でも他の人には分からないように本当にイエス様は気遣いの人だなと思いますけれども、他のみんな誰のことですか誰のことですかって言ってるわけですよ。でもユダだけは分かっている、俺のことだってよく分かっている。そしてイエス様はそのことを言うわけですよね。この中で裏切る者がいるって、私と同じ動作しているのがそれだって、他のみんなはもう分かんない、誰だ俺か俺かとかって言ってるけれども、ユダだけは本気だから分かっている、俺だって分かっているわけですよね。何度もチャンスはあった、でもユダは自分で自分の罪を刈り取りに行ってしまった、まあ、そのまま、心の内に働く悪魔に身を委ねてしまったわけですね。彼は立って今日のこの出来事が起こる。 でもですね、今日話したいのはユダの話だけじゃないんです。他のみんなもそうなんです。他の弟子たちも結局消極的んだけど裏切っちゃうんですよね。イエス様を残して彼らはみんな天でバラバラ逃げていってしまう。雲の子を散らすように、あ、このままじゃ自分の身も危ないと思って、ついさっきまではペトロだってあなたのためだったら死にますって言ってたのに逃げちゃった。そのことが私たちは知っているわけですよね。でもイエス様そのことを知ってた。で、知っててどう思ってましたかって、お前らどうせ裏切るんだよなって思ってたかって、そうじゃなかったんですよね。で、次のページペラッとめくって8節9節を一緒に読んでみましょう。イエス様どう思ってたか、ここからよくわかりますね。8節9節を一緒に読んでみます。さあ行きます。せーの。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであったと書いてあります。イエス様は弟子たちの弱さを許してるんですよね。イエス様は弟子たちの弱さを許してるんです。そして彼らが逃げていけるように背中すら押しているんですよね。この人たちは去らせなさいってイエス様言うんです。そしてそれはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでした、この御言葉は実現するためだったって書いてます。もしこのまま残ってたらね、ひょっとしたら傷つく人があったかもしれない。でもイエス様はそれを望まなかった。そして彼らが逃げていってしまうことも許して、むしろそれをなんていうかな、受け止められるようにね、こう声をかけるわけですよね。この人たちは去らせなさいっていう。でさらにですね、極めつけはっていうと変だけど、私が一番心に響くのはその中でもペトロの取り扱いですね。ちょっと10節を読んでみましょう。ペトロだけちょっと違うアクションをします。じゃあ一緒に10節を読んでみたいと思います。せーの。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。こう書いてあります。ペトロは、切りかかるんです。捕まえに来た人たちの中の一人に剣を持ってたのでね、切りかかって右の耳を落としてしまう。もうちょっと怖いですね。痛そうな話です。っていうことがこのヨハネの福音書では書いてあるんですね。で、この出来事自体は他の福音書にも書いてある、まあ、ただちょっと書かれ方が少しだけ本当に微妙に違うんですね。何が違うかというと、まずペトロだって名指しされてないということですね、他のところだと。そしてもう一つはこの耳を切り落とされたけれども、すぐにイエス様癒してあげたということが他のところでは書いてあるわけですよ。でもここでこのヨハネの福音書ではそれは書かれていないんですね。ペトロだということが名指しされていて、そしてペトロがやってしまったことだけが書かれてあるわけです。ここにはですね、やっぱりこのペトロの弱さっていうことを語ろうとしている部分があると思うんですね。つまりペトロのやり方はイエス様の戦い方じゃなかったんですよ。だからこの後すぐにね、剣を鞘に収めなさいってイエス様は言うんですね。ペトロは、まあ、一見すれば、イエス様を唯一ね守ろうとしたふうに見える、ってよく頑張ったねって、多少違うのかなって思うかもしれない。でもそれもやっぱり違った、彼の弱さなんですよ。それはつまりこのやり方しか知らない弱さなんですよね。この手段しか持たない、剣しか暴力しか持たない彼の弱さなんですよね。それに対してイエス様だけがそれを収めなさいって言うんですよ。そして描かれていないけれども、そのお手下を癒すということなんですよね。つまりこのイエス様の姿っていうのはペトロとか、そして逃げていってしまう弟子たちとか、そして暗闇の中で暴れてやろうとする人たちだとか、そういう、まあ、そして私たちのですよね、罪を全部担って十字架があるんだっていうことをよく表しているわけですね。イエス様全部知ってたっていうのはそういうことなんです。そういうことだっていうのは、つまり漠然と私たちが罪人だって知ってたっていうことじゃないんですよ。私たちがみんな罪があるよねって、はいはい、じゃあもう一緒くたに私が引き受けてあげますよねってことじゃなくて、名指しで一人一人のその個別の事象に至るまで私たちの弱さをよく分かっている。そしてもう最後にはね、暴力でしか解決できない そういう弱さとか、あるいは暗闇の中でしか偉そうにできない、でも暴れ回るっていうそういう弱さとか、あるいはあなたと一緒だったらって言うは言うんだけど、いざとなったら逃げちゃうところとか、そういうの全部分かっているということですよ。全部分かっていて十字架にかかったということですね。なんとなく私たちのことを分かってるんじゃなくて、本当に私たちの、まあ、人には見せない部分ですね、そういうところをよく分かっていて十字架にかかったということですね。それを一切私たちのために引き受けてくださった、これが全て知っていたということの意味ですよね。イエス様はそして私たちを許したということです。だから私たちは何でも、まあ、何でもって言っちゃうと本当に軽くなってしまうんだけど、本当に何でも許されるんですね。私たちのどんな罪であっても許されるというのは、イエス様がそれを知っているからです。あなたを知っているからですね。あなたの本当にその具体的な問題を、罪を、弱さをちゃんと知っているからですね。それを知っていて捕まって十字架にかかったからです。だから私たちは許される、それほどにイエス様の十字架って大きいんだということを今日ぜひ覚えてほしいと思います。さあ最後にですね、そんな私たちの罪をよく知っているイエス様ですけれども、十字架にかかるわけですね。それは一体どういうことなんでしょうか。もう一つ、全て分かっていたということを考えたいと思います。じゃあちょっとしつこいんですけれども、また4節もう一度読みたいと思います。18章の4節を、見たび読んでみましょう。はい、では一緒に4節読んでみます。せーの。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われたと書いてあります。何もかも知っておられた、それは何を意味しますか。第3はですね、苦しいということを分かっていたということですね。このあとどんな恐ろしいことが起きるかということを分かっていたということ、そして分かっていたけど神様を愛すること、そして神様に信頼し抜くということを貫いたって、そのことを意味していると言えますね。イエス様はウキウキで十字架にかかったんじゃないんですよ。これはもう絶対誤解しちゃいけないですね。やったぜって嬉しい、楽しみだなって、その遠足の前の子供みたいな状況じゃないんです。全然そうじゃない。遠足どんなかなって、遠足待ち望んでる子たちだって何起こるか分かんないです、遠足でね。でもなんとなく楽しみだね。そういうのとはもう真逆なんですよね。イエス様がここの状況で分かってたのは、全部分かってる、この後何起こるかよく分かってるんです。それよく分かるのはこの11節で分かりますね。ちょっともう一度ペラッとめくってですね、11節一緒に読んでみましょう。じゃあ11節を一緒に読んでみますね。いきます、せーの。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。はい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかっていうんですよ。杯って何でしょうか。ちょっと変わった例え方ですね。でもこれ旧約聖書が分かると分かるようになってるんですけれども、簡単に言うとですね、怒りの注がれるところです。神様の怒りが注がれる器が杯なんですね。裁きだと言ってもいいですね。神様の裁き、神様の怒りがドボドボドボドボって注がれる杯のことを意味しているわけです。だつまりイエス様はですね、分かってるんです、この後起きることが。ただ十字架にかかるっていうんじゃなくて、神様の怒りと裁きを一身にドバドバドバドバって杯にワインが注がれるように自分に注ぎ込まれてくるということが分かっているんですよ。これが全て分かっているということの意味ですよね。イエス様は神様の裁きを受ける、それは十字架の苦しみ、痛みも全部そうですね。そして極めつけはエリエリレマサバクタニ、つまり我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかって、この言葉に、究極的には尽きるわけですね。その我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかって、これ詩編の一節にも関わりがあるんですけれども、でも第一義的にはその言葉の通りですね、どうして私を見捨てるんですかって、まあ、つまりイエス様は今までずっと父なる神様と通過でやってきて、いつでも神様と交わってきて、いつでも主が共におられるって、本当に私たちがね感じるような、それよりもっともっと深い神様との関係の中で歩んできたんだけど、あの十字架の時はそれは裁きであるからブツンって切れるんですよね。今までずっと神様と共に歩んできたものがガツンって切られてしまう。 もう全く交信が途絶える、全く見捨てられて、お前は関係ないって、誰だお前はってすら言われない、もう何の関わりもなくなってしまう、ふわっともう糸が切れたタコのように飛んでいってしまうように、ブツンと神様と切り離されるんですよ。そして、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかとイエス様は十字架で言うわけですよね。それが私たちが最後に受けるものなんですよ。本来怒りが注がれるところで起きる出来事なんですよ。私たちが味わうべきものなんですよね。でも引き受けるのはなぜですか。一つはもちろん私たちを愛しているからですね。私たちにそんな目にあってほしくないからです。と同時にですね、今日はもう一個のことをきちんと受け止めたいと思います。それは父がお与えになった杯は飲むべきだと言っていることですね。それは父の御心に応えようとしているからですね。これが父の御心であるということを最後まで成し遂げようとしているからですね。もちろんイエス様は主であるって同じ方でもあるんですけどね、そう言ってみれば同じ方だなって思うんだけど、でもそのままもうただ神様として来たんだったら別に十字架なんてなんてことないわけですよ。ですから私たちの罪の贖いにはならない。だから本当に人になって来られたんですよね。そしてブツンと切られるところまで全部イエス様は味わったということですね。さあ、ちょっとですね、マルコの12章30節というところを開けたいと思います。ページで言いますと、87ページです、はい、87ページにマルコ12章30節というのがありますので、ちょっと見たいと思います。87ページですね、新約聖書の87ページ、マルコの12章30節を一緒に読んでみましょう。左のページ上の段の最後の方です。じゃあ30節を一緒に読んでみます。ですからいきます、せーの。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと書いてあります。聖書の第一の教えは何ですか。それは全力でね、あなたの持てるものを全て尽くして神を愛しなさいだってイエス様は答えるんです。もちろんこれ旧約聖書に書いてある言葉ですけどね。でもそれを、全部を、ね、まとめてみると、一番は何ですかって、それは全てを尽くして、あなたを尽くして神を愛しなさい、主を愛しなさいだってイエス様は言うんですよ。でイエス様はどうしてそんな苦しみをね引き受けるんだって、それは究極的な神を愛する姿なんですよね。自分の全てを注ぎ尽くして神様に捧げる姿、愛する姿なんですよね。完全に見捨てられているけれども信じ抜くということ、全てを尽くして愛するということ、それの究極の形が十字架だっていうことができるわけですね。イエス様は口だけじゃないって、本当に口だけじゃなくて、私は主を愛せる、この父なる神に応えるっていうことを身をもって見せているんですよね。これが十字架だということですね。で今日最後に、覚えたいことは、このイエス様の姿は私たちに何を語りかけていますかって。それはあなたは神を愛していますかって、あなたは父なる神を愛していますかっていうことが問われているんだと思うんですね。私たちは愛されてるんですよ。もうこのことはですね、教会に来てたら耳にタコができるほど聞いてるから、皆さんよくご存知の通りですね。私たちは愛されてるんですよ。これ一個前で話しましたけど、私たちはその全部細かな事象まで分かられてるけど、十字架にかかられるほどに愛されてるんですよ。ものすごく愛されてるんです。でもですね、聖書は愛しなさいって語ってるんですよね。そのことを最後にもう一度覚えたいと思うんですね。あなたは神を愛していますかっていうことを最後に思いたいと思うんですね。で、愛ということは双方向で初めて成り立つんですよ。本当の意味で成り立つんですよね。神は愛ですって、確かにその通りで、神様は私たちを愛してくださる。でもそれを私たちが答えた時に本当の意味を持つんですよね。神様はもちろん神様だけでも愛のお方だけれども、私たちが答えた時に本当にそれは成り立つわけですよね。あなたは愛されています、これはもう何度も言っている通り、皆さんよくご存知の通り、あなたは愛していますか、そのことを今日は最後に覚えたいと思います。 さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はイエス様は全部分かっていたということをもう一度覚えました。第一にそんな主であるイエス様と私たちは向き合う必要があるということですね。その時に本当に小さくてまた罪がある私たちの姿は分かりますと同時にその私たちのこと全部分かってイエス様は十字架にかかったんだということを覚えましょう。そしてその方に私たちはどうしますかってそこまで今日は問われていますね。私は愛されている、ではどう答えようかって、あなたは愛されている、ではあなたは愛するかって、その問いかけにも応答していきたいと思います。